クリスマスを迎え、幼子、主イエスキリストを心に思い描いておりましたら、今日はすでに主イエスは大人になって公の活動を始められるところとなります。イエスキリストは父なる神のご計画の中で時が満ちるまでナザレの村で過ごしておられます。時満ちて主は立ち上がられます。メシア、救い主としてその姿を世に表す時が満ちたわけです。福音書には誕生のあのクリスマスの記事から一気にこの洗礼の時へと飛びます。それは主イエスの歩みがこの洗礼をもって一つの使命を果たすべく、そこに一つの始まりがあるからだ、そういう意味がそこに込められていると言えます。メシア、救い主として歩み始める、もうすでに存在そのものがそうですけれども、具体的な活動として歩み始める、先駆者、道備えとして洗礼者ヨハネと呼ばれる人がすでに活動しておりました。彼は救い主メシアを迎えるために人々に悔い改めをするように教えました。悔い改める、それはもともとの言葉の意味で180度向きを変えるという意味の言葉でした。180度向きを変える、自分中心の生き方から180度向きを変えたときにどこに向くんでしょうか。作り主なる神のもとへと向くわけです。自分中心の生き方、その方向から神へと向き直っていく、神に立ち返っていく、それを悔い改めと言いますが、そこにはもちろん自分自身の罪深さを認め告白し、神の前にぬかずくということになりますが、洗礼者ヨハネはその悔い改めの印として洗礼を授けていました。ヨルダン川という、実はそれほど大きくない川なんですが、その川で、自らの罪を告白し悔い改める人々に水に、まあ、いわば沈める、そういう仕方での洗礼であったと言われておりますが、悔い改めのバプテスマ、洗礼と言われています。180度方向転換をする、神様の方に向き直っていく、そのことをその洗礼者ヨハネの洗礼は表そうとしたのです。多くの人々が彼のもとに集まってきて、彼の言葉に突き動かされ、そして悔い改めをなしていきました。そんな中で時が訪れます。ナザレの村からイエス・キリストはこのヨハネのもとへと向かうのです。イエス・キリストは公の活動を始める一番最初に、まずこの洗礼者ヨハネのもとに行き、今日お読みいただいたように洗礼を受けになります。これは私の愛する子と 神より言われる主イエスは、罪なき神の子として、悔い改めの洗礼、バプテスマを受ける必要はなかったはずです。洗礼者ヨハネが言っているように、ヨハネの方こそが、主イエスより洗礼を受けるべきものであった。その通りです。しかし主は、正しいことをすべて行うのは我々にはふさわしいとおっしゃって、あえて洗礼をお受けになります。正しいことを行うのは我々にはふさわしい。正しいこととはどういうことでありましょう。実はそのことを明らかにしてくれるのが今日の詩編の第二編です。今日の詩編第二編、共通している言葉は、これは私の愛する子、まあ、そのままではありませんけども、お前は私の子、今日私はお前を産んだ。この言葉が呼応します。詩編二編、最初のところに目を向けていきますと、何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。こう言って始まるこの二編ですが、天を王座とする神が、王を即位させるといい、その王を神が私の子とその後呼ぶようになるわけです。背後には地上の王たちが、主なる神に逆らい騒ぎ立ち、主の油注がれた方、これは王様のことだと思われますが、後にメシア、救い主という意味を持つ油注がれた方に、逆らおうとしているというんです。地上で人間の傲慢な企てがある。神が油注いで立てた、おそらくその王に対して近隣の国々がこれに背き、あるいは反逆し襲いかかっていく、そういう事情が見受けられます。人間の傲慢な企てがそこにある。王という絶対的な権力を手にして、自分が神になり変わっていこうとすることであります。我らの枷を外し、縄を切って投げ捨てようと言っているというのです。もはや、このイスラエルの神の支配のもとに自分たちはいないと。自分たちは自分たちで立っていくんだ。その支配を確立するのだという宣言のように聞こえます。そのために、国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げると言われています。実は、クリスマスをこの間共に祝ったわけですが、あの喜びの出来事の背後に、まさしくこの国々が騒ぎ立ち、人々が虚しく声を上げるという典型的な人物がおりました。ベツレヘム一帯の幼児を虐殺したヘロデ王であります。彼は、ローマ帝国内の権力闘争の中、見事に立ち回り、力を手に入れ、ユダヤの国の王にまで上り詰めた人であります。自分の力を信じて、神の力を信じない。その愚かさを、神は笑われるというのです。神が笑う、大変珍しい表現 であります。聖書の中で神様やイエス様が笑うっていう記事はほとんどないんです。実は詩編の中でこの神が笑うというのはもう一箇所出てくるんですけど、他はあざ笑うとか笑い者にされるとかいう、そういう意味で出てくる方が ほとんどです。神様が笑う、それは喜びの笑いではもちろんないわけです。あえて言えばあざけりの笑いだと言ってよいでしょう。それは自分が一体何者なのかをわきまえずに傲慢に振る舞う者のその愚かさをある意味では笑うわけです。しかしここでこのような者たちの騒ぎ立っていく状況の中で神が笑って何をなさるか、この愚かな者どもに対して王を即位させるという仕方で答えられるというのです。創世記の初めにソドムとゴモラという悪徳の町が天から降ってきた火によって滅ぼされるという話がありますが、あのソドムとゴモラのようにこの愚かで傲慢な王たちも天からの火によって焼き滅ぼされていくのかと思いきや、そうではなかった。愚かな人間の企てに対して神は私の子と宣言する者を王として即位させ、その支配を確かなものにするとあります。おそらくこの詩編第二編は王の即位の時の歌、おそらく、祭司たちと、そして即位する王と、そして聖歌隊のような者たちがですね、こう歌い交わしていったであろうと思われるんですけれども、王として新しく即位する者が、その王は実は神の子として特別な権能を与えられているのだと、神によっていわば認められる、認証される即位の儀式の中でこの二編が歌われていったと考えられます。しかしこの詩編の言葉は毎度毎度王様が即位してこれが歌い交わされるときに、ああ王様神の子に、されるんだというふうにみんな思うかもしれませんが、そういう即位の儀式の中での役割を一方で果たしながら、その内容が真実に実現していくのには時を要しました。神の子として宣言され認められた新たに即位する王は、その国々をその支配のもとに置き、鉄の杖で逆らう者どもをまるで陶工が器を砕くように砕く、そう言われる。つまりこれは神の裁きを神の子にして王なる方が実行なさるというわけです。周りの国々を征服し屈服させるような強い王を想像させていきますけれども、しかし実はそうではなかった。その方は後にロバの子に乗ってこのシオンの山エルサレムに入場してこられる。神がここで告げておられる裁きはどこでどのように実行されるのだろうか。逆らう者どもがより頼もうともしない神の全能の力というものは一体どのように発揮されるのだろうか。ソドムとゴモラを滅ぼすような形で発揮されるのか。それは私の子と宣言され王として即位される方の歩みをたどればわかるわけです。主イエスキリストの洗礼の出来事が神の裁きを実行していく王の中の王の即位の出来事であることが今日の詩編の言葉によって示されてくるのです。主イエスが洗礼を受けになったときに天が開け、神の霊が鳩のように下ってくるのをご覧になり、そしてこれは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言される。まさしく詩編の第二編で歌われているように、シュースは実はこの洗礼の出来事、事柄を通して、王として即位し、その権能を発揮して、救い主としての技を実行なさっていこうとしている。 この洗礼を通して王として立ち、そして開かれた天に向かう道となってくださるのです。詩編2編の10節以下に、目覚めよと呼びかけられ、この新たな王に仕え、その支配に服するようにと言われていますが、そこには箴言のように戒めの言葉、警告の言葉が付け加えられています。主の憤りを招き、道を失うことのないように、主の怒りは瞬く間に燃え上がると。主の憤りと怒りを受けて道を失っていく人が、作り主なる神、自分の存在根拠である神に背いていくときに何が起こるかというと、道を失うとここに教えられている。皆さんは自分が道を失っているということを自覚的に覚える経験をこの人生の中でしてきたでしょうか。道を失ってしまう。山登りをしている方なら、ある意味ではよくわかるかもしれない。迷ってしまうんですね。目指す山頂に行くことができず、どんどん進めば進むほど沢に落ちていったり、違う方に行ってしまう。自分の作り主である、自分の存在そのものの根拠である神に背いていく中で、道を失っていく。今自分がどこにいるのかわからなくなることです。自分がどこに向かっているのか、向かおうとしているのかがわからなくなることです。しかし最も悲惨なことは、道を失っていることそのものに気づくことさえできないことです。もしかしたら、自分は道を失っているのではないか、と自問することができるならば、それは大きな恵みであります。その自問することさえできなくなるのが現実ですから、もしかしたら自分は道を失ってしまっているのではないか、立ち止まって考える、振り返る。最も悲惨なところから、その考え始めていることそのものがもうすでに救い出され始めてきていると言えるでしょう。神の導きというものは誠に不思議な出会いを通して与えられます。そしてこのように自分の道を問い直すことを始めていくわけです。そしてそこにですね、目覚めよ、目覚めよ、道を失うことのないようにという今日の第二編の呼びかけが聞こえてきてくる、聞こえ始めていくのです。どこからそれが聞こえてくるんでしょうか。それは、これは私の子と呼ばれる、神の子と宣言される王なる方からです。この王なる方は、天の万軍をもって罪人を懲らしめることもできる神の子でありながら、その力をこの愚かで自覚さえろくにできない人間に対し、これを愛し許すことへと傾けていかれました。それは道を失いかけているもの、いや失ってしまったものに、王である主ご自身が十字架に身を横たえ、釘打たれ、罪の許しをもって生きる道となってくださるわけです。王なる方が、その力で成し遂げてくださったのは、道を失った罪人に、ご自身が道となって、自らを差し出していくことでした。ご自身の上を歩いていくように、道となる救いでありました。この方を信ずる者は、洗礼者ヨハネが教えた悔い改めの洗礼ではなく、罪の許しと、 常しえの命を受ける洗礼を受けます。イエス・キリストという道を歩き始めていくのです。洗礼は水に沈められそこから引き上げられていきます。この引き上げるという動詞が元になっているそうなんです。引き上げるというのは、水に沈むというのは、一回イエス・キリストと共に十字架に罪に死ぬことを意味しています。そして死から永遠の命に引き上げられてよみがえらされていく、つまり復活の命を与えられることを意味しています。ですから洗礼者ヨハネの悔い改めの洗礼とは全く違うものになるのです。それはもう一つ別な言い方をするならば、イエス・キリストご自身が道となってくださった、その道を歩み始めていくことになるのです。洗礼を受けて歩み始めたその歩みは、皆さんが自分の歩み振り返ってみたらわかるはずです。愚かな歩みを散々してきたかもしれませんけれども、でもその一歩、またその一歩に全部許しが下支えしているではありませんか。違いますか。振り返ればわかります。愚かなことをこれでもかと繰り返してきてしまって、しかしその足の下には主イエスが道となり、許しを持って支えておられるではありませんか。イエス・キリストという道の上を歩いていく、どの一歩もすべてその足の下には許しがあるのです。これでもかこれでもかと、主イエスの上を歩いていく、イエス・キリストを踏みしめて歩いていく、王なる方を踏んでいくなど、不敬極まりない話でありますが、洗礼を受けて、これは私の愛すること宣言された王なる方がしてくださったことはそれだったんです。全能の神の力をもってして何をしたかというと、天から火を降らせるわけではなかった。自分が道となっていくという、そこにその力を発揮された。まさか、そういう仕方でこの詩編第二編が実現するなどとは、誰も思いもよらなかったことでした。しかし、主イエスが復活し、この御言葉をもって私たちは気づかされていく。人が生きる道は、自分で切り開いて作るものではなかったのだと。道となってくださる方が、その方が、私たちに、その上を歩いて行けと、招いてくださっているわけです。最後に、神の子にして王なるキリストは、神の憤りと怒りから私たちを救い、酒どころとなってくださると一番最後に出てまいります。酒どころ、逃げ場所です。旧約聖書には、罪を犯してしまった人が逃げることのできる逃れの町というのがありました。その逃れの町、そこに逃げていき、そこでいわば許されて、その中で守られます。神の許しがそこにあります。逃れねばならなくなった。それは自分の愚かさのゆえの罪のゆえでありますが、それが許されるという誠に都合の良い話に聞こえるでありましょう。旧約における逃れの町、酒どころ、それは私たちにとっては、この洗礼を受け王として即位された神の子が自ら横たわり釘打たれていったその十字架のもとに、酒どころ、逃れる場所があります。 自分自身の愚かさゆえの罪か、そこに逃げ込まざるを得なくなることも一方にあります。しかし同時に、外からの人の罪で傷つけられ、逃げなくてはならないことも起こってきます。特に現代の私たちは、本当に逃げ場を必要とすることが多いと言えるでしょう。そういう私たちにとって、十字架のあるところが酒どころとなります。罪を許して、私たちを生かす十字架のもとに、安息と、そしてもう一度立ち上がり、新しい一歩を踏み出していく、新しい力をいただく酒どころを見出すことがきっとできるでしょう。それは、教会であり、この礼拝の時と場であります。蘇られた主は今も生きて、私たちにその安息を、許しをもう一度宣言し、勇気を持って立ち上がっていくように、私たちの背中を押してくれます。今日、主イエスの公の活動を始めるにあたって、主イエスがお受けになった洗礼が、神の子と宣言され、王として即位されたそのお方が、私たちのために道となるべく、酒どころとなるべく、その十字架に向かう歩みを始められたことを、今日共に心に刻みたいと思います。おののきつつ喜び踊れと言われています。己の罪深さに胸を打ってうなだれるしかないようなものでありますけれども、いや、それでも私たちの今足の下に主の許しがあって、なお許され、そして生きよと言われていることをしかと聞きたいと思うのです。